マタイの福音書2章の1節から12節です。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。お座りください。渇きを知る者が探し当てるというタイトルでメッセージをしていただきます。
私たち日本人というのは、現代人、10年20年の単位で生きているのではないかと思います。私たちの人生自体が70年80年ですから、そういうふうになってしまいます。また過去を振り返っても、せいぜい75年5、6年前 の太平洋戦争のがあの前と、後ろと後とという、そういう考え方で、歴史を現代を見たりいたしますし、せいぜい遡っても明治維新、150年ほど前の明治維新というようなところから日本を見たりするのが普通です。もう江戸時代となると、私たちとは興味はあっても、私たちとはそんなに関係のない時代というふうになってしまうかもしれません。しかしイスラエルというのは、また聖書というのは、千年単位で、歴史を見ています。ですから私たちも2000年前にイエス様が来られたこと、そして3000年前にダビデが王となり、そして神の都エルサレムが建てられたこと、そしておよそ4000年前にアブラハム、イサク、ヤコブが登場したこと、そして3000数百年前にモーセが来られた、活躍したこと、出エジプトしたことなどというふうに、この歴史を振り返ります。こう1000年でも2000年でも待つという、そういう民族であり、また聖書というの、歴史観というのはそういうものです。だからその長い悠久の歴史の中でイエス様はこの地上に来られました。それは決して突然来られたわけではありません。創世記の3章の15節に、アダムとエヴァがこの神に反逆した後、その主が宣言なさいます。女の子孫が、つまりイエス・キリストが、蛇、サタンの頭を打ち砕くという、そういう予告をなさいますが、それからどのくらいの時間が経ったかちょっと計り知ることはできませんけれども、その ことから始まって、イエス・キリストがこの人としてこの地上に来られるということが成就したわけです。だから私たちがこうして持っている福音書というのは、このその救い主キリストがお生まれになり、この数千年代の神様の約束が成就し、そして神の国が回復し、そして罪人がである私たちが罪が許され、永遠の命の祝福をこうして受けるということ、それを福音書は告げているわけです。この流れの中で、この先週はマタイの福音書この1章から、そのアブラハムからキリストまでのこの系図を見たわけです。そしてもう一つ大切なことは、このマタイの福音書というのは、このヘブライ聖書、つまり旧約聖書の中に予言されている、もう数々のメシア予言が成就していったということを、このマタイは特別にこれを中心に語っているわけです。だからそれはこの、21章22節、先週も見ましたけれども、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、これが成就したということでありました。そして2章に入って、このいくつかの預言が成就したことが記されています。このユダのベツレヘムでお生まれになると、このそのことをこの東方から来た博士たちが その証言をしているわけです。そしてこの2章の最後のところでは、おそらくイザヤの11章の1節の成就だと思いますけども、ナザレ人と呼ばれるということが成就したというふうになるわけです。こうしてこの多くの予言を成就しつつ、イエス様は人としてこの地上に来られました。そしてその中で今日はこの人としてはのハイライトとしては、東方からやってきた博士たちです。彼らはこの歴史の中で人としてお生まれになった神の御子イエス・キリスト、彼らがそのことを自覚していたかは分かりませんけれども、しかしこの少なくともユダヤ人の王としてお生まれになった方を礼拝するためにはるばるとやってきたわけです。おそらくその東方、ペルシャだろうと思いますけれども、その地域からやってきた、異邦人、また異邦人だけども、その、バビロン捕囚で離散していたユダヤ人たちとの接触があった、その聖書などを読んだのかもしれません。そこから導かれて博士たちがやってきたわけです。彼らは当時からすればもう大変な危険を犯しました。いつ盗賊に襲われるかわからない、またこうして宝物を持ってきているわけですから、襲われる可能性もありました。それでもやってきました。そしてたくさんの費用をかけました。そして、宝物も持ってきました。何ヶ月もおそらくかかったでしょう。私たち現代人というのは分刻みで生活しているわけですけれども、でもそれでそうなかなか時間を空けるということが難しい生き方をしているんじゃないかと思います。しかし、今から2000年前のこととはいえ、何ヶ月も自分の家を空ける、自分の職から離れる、自分が持っている地位を今置いておくということを、職場を離れてこうしてはるばるとイスラエルまでやってきたわけです。どうしてもイスラエルまで行かなければならない事情があった。単なる好奇心でやってきたわけではない、物見算でやってきたわけではない。彼ら自身、自分が何を求めているのかはっきりは分かってはいなかったかもしれませんけれども、彼らはこうして人類の救い主、自分に永遠の命を与えてくださる方、神の国を与えてくださる方、その方を求めてやってきたわけです。彼らは 多くのものを持ってはいましたけども、でも乾いていたんです。ぽっかりと大きな穴が心の中にあった、それを満たしてくれるものを求めて、彼らははるばるとこうしてやってきたんです。乾きを知る者が、そして探し当てることになりました。今日、ここから2つのことをお話したいと思っております。もう2つとも、もう何度も何度も繰り返し語ってきたことでありますけど、また改めて、そのことをお話ししたいと思います。第1番目は、それは、へりくだらなければ幸せにはなれないということです。これね、博士たち、持てるものはこの時代持てるもののすべてをおそらく持っていた人たちだろうと思います。富も知恵もまた地位も、名誉も持っていた人たちだろうと思います。でも博士たちはへりくだっていたので、自分のありのままを見ることができました。自分のありのままを見たら、持っているもの、多くのものを持っているけども、自分には満たされないものがある、ぽっかりと空いた空虚があるということ、これがいつも心を虚しくさせている、そのことを正面から見ることができた人たちでありました。これ、これはへりくだっていなければ認めることができない、分からない、悟ることができないことです。へりくだっているからこそ自分の中にはこう満たされないものがあるんだということ、そしてそれに正直になることができたということです。へりくだることができた人たちだったので、何が本質的に、そして永遠に価値あるものであるかということを悟れたんです。いや、その富や知識や権力、地位を持っていたからこそ、自分たちには足りないものがあるということを悟ることができたのかもしれません。皆さん、今日、今までもへりくだりについてはいくつかのことを語ってきました。自分のありのままを見れば誰だってへりくだらざるを得ないということも、お話ししたかと思いますけれども、今日はこのことを強調しておきたいと思います。それは、私たちこういう表現しますよね。この人は地位が高いのにへりくだったお方だと、へりくだっていると。この人は学歴が高くて知識とか知恵いっぱい持っているのに、へりくだっていると、権力があるのに、富があるのに、そして腰の低い方、謙虚な人だというふうに、言ったりします。しかしそれは本当のへりくだりでも謙虚でもありません。そんなのは当たり前のことなんです。そう、なぜかというと、そんなものにはもともと価値がないからです。いや、道具としてはこの地上で使い出がありますよ。しかし本質的にはこの地上で消えてしまうもの、消え去ってしまうもの、価値がないものなんです。だから価値がないものでへりくだってみても何の意味がないじゃないですか。例えば私に、そのある若者がやってきてですよ、例えばの話ですよ、私は e スポーツの世界で世界一になりましたと言われても、へーです、あーそうなんですかで終わってしまうんです。だ、それで威張られても、へーっていう感じですよ。それに何の価値も認めないからです。いや、はっきり言えば、例えばその、いや、ハーバード大学を首席で卒業しましたというふうに、誇らしく言われても、へーですよ、へーなんです。だってそのこと自体には本質的には何の価値もないからです。そんなことを誇ることができない。だからそういうたくさんのものを持っていても、学歴や富や地位やまた名誉とか名声を持っていても、そんな、それは本来の価値あるもの、永遠に価値あるものではないから、それでも、それそういうものを持っているにもかかわらずへりくだってるっていうふうにいうことにはならないんです。もともと何の意味もないんだから、本質的な価値はないんだから。でこれをそのまま言えるかどうかなんです。でもこの博士たちは、富、知識、名誉、地位を持っていた。しかしそれを、誇るものではないし、それによってへりくだってるっていうことでもない。でも彼らが本当にへりくだれたのは、それは自分のうちに真理がない、自分のうちに真実がない、自分のうちを満たしている愛がない、 ということ、それを認めることができた、それが本当のへりくだりです。真のへりくだりっていうのは本当に価値あるものを持っていないということなんです。それ本当に価値あるものというのは愛である、あるいは誠実さ、寛容、忠実、忍耐、柔和、自制心、あ、これこそが御霊の実であり、またキリストが認めておられる価値あることです、愛です。しかしそれが足りない、自分にはそれが足りない、希望がない、永遠の希望がない、だから人を思うその永遠の希望で満たすこともできない、人に永遠の命がここにあるんだというふうに示すこともできない、それが足りないことを自覚しているからこそへりくだっている、これが本当のへりくだりだと思います。メッセージが非常に得意でですね、人々から、非常に称賛されていて、有名なになっている牧師さんがいらっしゃいました。 でもその息子はクリスチャンにはなっていなかったんです。でその息子にそのあなたのお父さんはどれだけみんなから尊敬されているかっていうことをお話しするんで、でもその息子は言うんですよ、私の父が皆さんに尊敬されているのはそれは家庭にいる私の父をよく知らないからですって。これショックなことですよね。この息子、父親には愛がない、家庭に対する誠実さがない、自制心もない、すぐ起こる家庭では。だからこの息子、クリスチャンになっていない息子の方が本当は何に価値があるか、本質的に何が価値があるのかということをひょっとしたらその牧師さんたちよりもよく知ってたということになりますよ。父に足りないものを見てたんだから。でもこれの方が私は本質だと思います。これは痛いことであります。このヘロデはこの法王の博士たちをこの迎えるわけですけども、でもその時に博士たちがですね、2節でユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました、この方に希望を持ってきたわけです。しかしそれを聞いたヘロデ王は恐れまとったわけですね。エルサレム中の人も王と同様でした。でこのヘロデ王やこのエルサレムの人たち、一番身近に近いところにいながらこのユダヤ人のメシアなる方がお生まれになるということを知らないでいるんです。なぜ知らないでいるのかというと、彼らは本当に価値あること、本当に大切な希望、大切なことを、希望というもの、真理というものを知らなかったからですよ。関心がなかったからです。満ち足りていたんです。でもこの博士たちはこのヘロデ王と同じぐらいのものを持っていたかもしれない。しかし持っていたけども乾いていた、魂が乾いていたからはるばるとやってきて、そして探し当てるんです。つまり彼らはへりくだってるんですよ。でもこのヘロデ王たちからはじめとして、このユダヤ教の祭司長、律法学者、パリサイ人、サドカイの人たちは全くそのことに気がつかない。彼らは自分で満ち足りているわけです、持っているもので。だからこの博士たちと正反対になってしまっているわけです。皆さんちょっと反発を食らうことを覚悟しながら言いますけども、富とか知識とか学歴とか権力を持っているから、それで自分が、それで高慢になる、何者かで自分を思う人ほど、思っている人というのは最低の最低だと私思います。的外れな人生生きていると思います。この、それはヘロデ王です。持っているから 自分は何者かだと思っている、これが最低の最低だと思っています、思います。持っていないから卑屈になる人たちがいます。その人たちの方がまだマシだと思います。よくはないですよ、よくはないです。でも2番目なのはまだマシな、まあ、と言いますか、2番目にいいのはそういう富、知識、知恵を持っているからへり下っている人、これ2番目です。でも1番じゃないんです、先ほど言いました。でもそれは本物のへり下りじゃないから。本物のへり下りっていうのは、自分には愛はない、誠実がない、忠実さがない、寛容さが、忍耐さが、にわさ、自制心が足りない、本当に自分は空っぽなであるということを、そして自分には永遠の命がない、永遠の希望がないということを認めることができるということです。これができたの、それが博士たちでした。私自身、愛豊かな人間にはなれません。自制心が足らないと思う。まあ、先ほどサチの話を聞きながら、証を聞きながら、よくあそこまで忍耐してこの1年やってきたなというのは、私もね、途中でほっぽり出したくなるようなところをよく耐えたなというふうに思います。で、そういう忍耐力をから自制心を持ちながら、でもその先に、こう成し遂げなければならないという、そういう思いがあって、信仰を持って忠実に誠実にそれを果たしたということ、まあ、サチ自身はそういうふうに自分を言わないだろうと思いますけども、でもそれを聞きながら、私は本当に誠実さ、忠実さがまだまだ足りないなというふうに思わさせられる、そういうへりくだりは持ちたいと思っています。私ができること、それはへりくだるということだけですよ。いろんなことができない、愛が足りないということが分かっている。でもそういう私ができることはへりくだるということだけだと思います。これだけはしなきゃいけないと思います。この博士たち、イエス様のもとにやってきて、そしてその家に入って、十節ですが、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金乳香、持ち薬と贈り物を贈り物として捧げたとありますが、これが彼らのへりくだりです。この黄金乳香持ち薬、それを別にこれを捧げたというのは、自分の誇りを捧げたというよりも、これを印として主に捧げて、イエス様に捧げています。その栄光、意向、尊厳を受けること、受けるにふさわしい方はあなただけですという、そういう意味でそれを捧げています。これ自身自体に価値があるというわけではないだろうと思います。だってこの黄金乳香持ち薬を彼らがもらったから、イエス様が、メシアがもらったからといって何の意味もない、まあ、何の価値もないものだろうと思います。神様に捧げてもね、本来はね。でもこれを受けるにふさわしい方として捧げているわけです。自分の権力も富も知識も全て捧げる、自分自身を捧げるということが、それがへりくだりです。自分自身を捧げていくということがなければ、まだへりくだりというふうには言えないだろうと思います。こうして彼らは生まれたばかりの赤子イエス様に自分自身をお捧げいたしました。皆さん、これからいろんなものを持たれるでしょう、この実情人生で。しかし、いつも思い出してください。それによって自分を何者かと思ったら、それは最低の最低なんだと。本来価値のあること、それを持っていないということ、それがへりくだりだということです。この博士たち、多くのものを持ってるはいるけども、 家庭に帰ったらどういう人たちなのか分かりません。彼らもひょっとしたら家庭の中で威張っていたかもしれない。この妻や子供たちに対して、十分愛を表せることができなかったかもしれない。感情的になってすぐ怒る人だったかもしれない。自制心が足りない、柔和さが足りない、寛容さ、忍耐力がない、十分じゃない人たちだったかもしれない。それをでも彼らは認めることができた人たちだろうと思います。そしてこの一番足りないのは人々に本当の希望を与えることができないということ、これが彼らの悲しみであり、また自分が足りない、空っぽだという、そういうへりくだりにつながったんだろうと思います。満たされていない魂が、愛が足らないということだったんだろうと思います。だからこそ彼らはこうしてすべてを置いて、そしてすべてを捧げてイエス様と出会ったんです。そして今日もう一つ2番目にお話したいことは、それも、繰り返し語っていることだと思いますけれども、それは喜びの予感なしには生きられないということです。彼らはその東の方でそのメシアなる方の星を見たのでやってきているわけです。光に導かれてやってきました。その確信だけで危険を冒してやってきました。人は希望があるから、希望の予感があるから苦しくても人生を歩むことができるんです。サチが1年間頑張って、そしてもう二度とこんなことしたくないというところを通って、そして最終的に認可を勝ち取って、事業所までそこまでは考えていなかった事業所まで開くことができた。そこにそこまで やれたっていうことは、これが成就したら、これが実現したら、どれだけこの多くの喜びをもたらすことができるか、この喜びの予感があったんだろうと思います。これが成就したらこういうことができる、みんなに喜んでもらえる、みんなを助けることができるという、そういう喜びの予感があったからこそ、もう二度としたくないようなことを耐え抜いてそれを果たすことができたんだろうと思います。そういう喜びの予感がなかったらこんなこと耐えられないだろうと思うんです。皆さんね、死刑囚って言うんでしょ、刑務所にいる死刑囚、もう死刑がいつ執行されるかわからない人たち、でもその人たちが刑務所の中でそれでも最後まで死刑執行の日まで生きることができるのは、それはひょっとしたら恩赦が出るんじゃないだろうかという 1% の可能性があるからだというふうに聞いたことがあります。だからひょっとしたら生きることが、死刑を免れることができるかもしれないっていう、そういう希望があるから最後まで生きることができるわけです、監獄の中で。でもね、それは私たちも同じですよ。だって私たちもみんなやがてこの地上を去る、死ぬわけでしょ。いつ死ぬかわからない。しかしそれでも私たちが生きていけるのは、それは死んでも生きる、復活することができる、永遠の命をいただいているっていう、そういう希望があるから、この地上人生いつ死んでも大丈夫だっていう思いがあるから、この人生を希望を持って生きることができるわけですよ。この希望がなかったら私たちの人生本当に無意味な、無目的な、無感動な、ただ単に生きているっていう、そういう人生になってしまいます。でもこう希望があるから、希望の光が見えてるから、だから生きられるんです。皆さん、私たちはその希望を人々に与えていくためにこうして生かされているんです。化粧品メーカー の、社長さんがある時言っていました。我々は化粧品を売ってるのではありません、私たちは喜びの希望を売ってるんですっていう、女性たちにね、化粧品を売ってるんじゃない、喜びを売ってるんで、希望を売ってるんだって。私たちは同じようにイエス・キリストにある希望をという、それをその予感で生きてるし、それを人々に伝えるっていう喜びで生きているわけです。 博士たちのように自分にあるものをすべて投資して冒険する気概を私たちこの人生で失わないでいたいと思います。信仰によって人生に喜びの予感を持つこのことに忍耐し、またこのことを誠実にやり通すこの困難を抜けたらならば、ここでやめないでここさらにここから進んでいくっていけば、こういう喜びが待っている、こういう希望が実現するんだという、そういう希望と、喜びの予感をいつも心の中に持っているということ、これが私たちの生き方です。イエス様がそれを示してくださいました。皆さん考えてみてください。イエス様は神でありながら人としてこの地上に来てくださいました。何のために来てくださったんですか？それは十字架にかかって死ぬために来られたわけでしょ。死ぬために来られたわけです。でもその死には希望があったわけでしょ。復活という希望があるし、そして私たちに喜びを与えるという、そういう予感があった、予感ですか、そういう確証があったわけでしょ。だからこそイエス様はこの、30年死に向かって、十字架に向かって歩まれて、そして十字架にかかって死なれるわけです。その十字架は本当に痛みで苦しみ屈辱のでありましたけども、それを耐え抜かれました。なぜ耐え抜かれるかというと、その先に希望があり喜びがあったからです。どんな喜びか、それはこれ私自身にとってはイエス様はこういう喜びを持っておられました。それは2000年後、私という川端という人間が、虚しい人生を歩もうとしている人間がイエス・キリストと出会って、そして永遠の命を見出して、そしてこの神の国に生きる、その喜びを見出してくれる、それで喜んでくれる、そしてその希望を人々に伝えることを喜びにしてくれる、そのことをイエス様は十字架上で見ていてくださって、私を見ていてくださって、それを喜びとして十字架を耐えられたんです。それは皆さんお一人お一人のことです。イエス様はあなたのことを、2000年後のあなたがこうして罪から救われて、そして永遠の命に生きている、その喜んでいるその姿を見て、その喜びの予感で、つまり喜びを見ながらイエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。そういう模範を示してくださった、苦しみを耐え通す意味をそこで私たちにも見せてくださったんです。皆さん、私たちはそういう喜びを見ながらこの地上人生歩むんです。死んでも生きるという希望さえ私たちは受けています。死ぬことにさえも喜びの予感を持っています。復活する、やがてすでに天に召された人たちと共にその復活を喜び合う、その日を夢見ているから、私たちはこの地上人生を生き抜くことができます。そしてこの地上人生で自分自身を主に捧げることによって、そして何か成し遂げることができる、主の栄光を表すことができる、その喜びの予感で生きていくんです。私はこのクリスチャンになってからもうすぐ50年になろうとしています。2年後ですけど50年になります。この期間、そういう喜びの予感が何度も成就してきました。今からそんなに長い人生ではありませんけど、それでも残されている人生に喜びの予感を持って、そして希望をちゃんと見つけて、そしてそれを成就するために生きていこうと思っています。多くのことは、大きなことはできないかもしれない。しかし与えられている賜物と残されている時間を用いて、そしてその喜びの予感の中に生きていきたい。その喜びの予感、それが私自身が成就できなくても、それでもその先にある喜びを感じながら生きていきたいと思っています。そのためにこの東方の博士たちと同じように、自分もある程度危険を冒し、時間をかけ、時には自分の人生をかけて、そしてそのことのために捧げながら その成就に向かって進んでいきたいというふうに思っています。そしてそれが皆さんにも喜ばれるように、また次の世代にも喜ばれるようなものを残していきたい、果たしていきたいというふうに願っています。私たちの人生に主が光を灯されている、それぞれに希望を灯されています。それを自分自身で消してはならない、常にこの希望の予感で生きていきたいと思うんです。彼らもこの東方の博士たちも長い旅をしてきて、9節ですが、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た博士たちが見た星が彼らを先導し、ついに幼な王のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあります。喜びに行き着いたんです。そして自分自身を主に、幼子イエスに自分自身をお捧げしたんです。この喜びに、この上ない喜びに到達する、そういう人生を繰り返し繰り返しして生きながら、最終的に天に凱旋していきたい、最終的な喜びである天に凱旋していきたいというふうに思います。お祈りいたしましょう。天のにおられる主なる神よ、あなたは上から私たちを見ておられます。そして私たち一人一人に希望を用意していてくださること、光を見させていただいていくことをありがとうございます。私たちも東方の博士たちと同じように、自分の持っているものをすべて置いて、また捧げて、そしてこの希望の実現、喜びの実現のために歩んでいきたいと思います。そしてこの博士たちと同じように、最終的にこの上ない喜びを、その瞬間を持ちたいと願います。神様、どうかそれぞれに誠のへりくだりを与え、そして主を求める思いを常に与え、そしてキリストにあるその喜びを消さないで、光を消さないで、忍耐し誠実な歩みをすることができるように、そして最終的に大いなる喜びを味わうことができるような人生としてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。